はい、こんにちは。
こんにちは。
はい、チャンネル正論です。今、正論の4月号が発売中です。うんうん、この黄色い表紙。
はい。いいですね。
はい。後ほどちょっとまたこれにも触れます。
はい。
まず、本題に入る前に、正論が、JA フーズ大分様に、協賛をいただきながら、紹介させていただきます。これ。そう、今回はノンアルコールです。ジュース。
ノンアルコールです。
はい。つぶつぶスリスリなジュースですね。ちょっとこのお酒の性能はちょっと違うんですけど。うん、はい。またこの番組の最後に、この、6缶セットプレゼントを、30名様にプレゼントいたしますので、応募要項を紹介しますので、最後までご覧ください。
美味しそうですね。
はい。じゃあ本日は、産経新聞デジタル報道部政治担当デスクの水内さんに、はい、来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
衆議院の方で政治倫理審査会、行われました。
はい。
はい、これ、どうでしたか？
いやもうここに至るまでの経緯と、うん、それと全部合わせてですね、
はい、
今日ほどいろんなものが言いたい回はな い, っていう感じ で, です、ね。
どういうことじゃあいつもはそんなに言いたくない。
いやいや、そんなことはないですけれども。
はい、
やっぱりね、うん、もう随所随所が全部、ダメっていうか、もう自民党学級崩壊になってるんじゃないかなと。
いや、そうなんですよ。
これなんでいいんだろうかなって心底思いますよね。うんう
ん、じゃあ、まず、段階的に。う
ん、はい。
ちょっとじゃあ、政倫審がどうだったかっていうのを、その前段としてね。
はい。
要するに、岸田総理が、うん、いきなり、俺が出るって言って。
ですね。
はい、決断したじゃないですか。あれ、背景は何なんだったんですか、はい、
これですね、驚きがやっぱり広がったんですよね。うん、あの当日。はい。まあ、現職の総理が出るっていうのは初めてでもあったんですけれども、そこの、まあ、はっきり言って出ると記者団に表明するまでですね、誰も知らなかった。自民党の国対、僕国対の人にちょっと聞きましたけれども、当日の朝初めて知った。で、国対に知らせるちょっと前に麻生さんと茂木さんに言っただけ。つまり全部一人で決めてるわけですよね。まあもちろん、安倍派の5人衆って言われてる人たちが、なかなか出るとか出ないとか、まあこれも切ない行動だったと思うんですけれども、そういうものを見て総理が出たんだ。だからお前ら出ろっていう意味合いがね、強かったと思うし、実際その後、その5人衆の大半の人たちが、ゾロゾロゾロゾロ公開で出てきたっていう、効果はあってですね。一瞬こう思った時に、まあ岸田さんすごいなと一瞬だけは思ったんですけども、でも、後でこう考えていくとですね、全くそこのに至るまでの根回しっていうかそういうものがやっぱりないっていうことですよね。で、やっぱりですね、まあ、政倫審っていうところに出るか出ないかって、ささやかなように見えますけれども、自民党の支持率がここまで落ちてですね、もう党が潰れるかどうかの瀬戸際だと思うんですよ。まあ、その危機感は岸田総理も多分にあると思うんですけども、で、あるならばですね、まあ、ちょっと渋ってる5人衆の人たちとか、まあ、そういう人たちに、やっぱり自分で少しこう乗り出していって調停するとか、そういうものが、やっぱりなきゃいけなかったんじゃないか。もう一歩言うと、これはまあ、茂木さんもね、全然動いてなかったみたいなんですけれども、それにも強烈に支持するとか、僕はでも個人的にやっぱり出ろって言った方が良かったんじゃないかなと思うんですけれども、そういうものが全くないまま、ズドーンと出てしまう。で、岸田さんは派閥を辞めるときもそうでしたよね。だからこう、ご自身で全部決めて一気にやる。それがまあ、すごく突破口になるというふうな部分をまあ、期待して、よし、潰されないようにしようっていう思いもあるんでしょうけれども、これがね、積み重なっていくとどういうことかっていうと、やっぱり党全体でちょっとね、不信感みたいなのもやっぱり出てくるんですよね。何よりこう、党を率いるリーダーとして、本当にその、ドカンと自分が、まあ、刺激剤みたいな感じでやること、これを繰り返すっていうのは果たしていいのかっていうのはね、疑問ですよね。
いや、私も全く水内さんおっしゃることを思ってました。
うん、
要するに、岸田総理って課題に対して、こう、反応して、ね、行動を取るじゃないですか。
うんうんうん、
その反応が出るまでの時間がすごいかかるんだけれども、うん、いきなり出る反応が結構突飛で、
うんうんうん、
で、それはもう本当に指摘しているように、何の根回しもなく、
うん、
要するに今回だって派閥解散の時もそうだし、政倫審にご本人が出られる時もそうだけれども、うんうんうん、やっぱり幹部にはそれなりに、なんかこう、シグナル当てるなりしなきゃいけないし、
うん、
まさにその清和圏の幹部にもね、うんうん、やっぱ出た方がいいんじゃないですかとかね、言、うん、うなりができたのに、全くそれがなしに、
そうなんですよ、
ね。いきなりバーンってくるじゃないですか。
うん、
で、これがじゃあ終わった後、
うん、
ね、 その派閥解散もそうだけど、この政倫審の今後もそうだけど、何も物事は収拾してないんですよ。
いや、本当にそうですよね。うん、みんなのやっぱりちょっと不信感なり、うん、体の知れないものという気持ちがあると思うんですよね。うん、まあ、岸田さん側からするとね、そうでもしないと事態が動かなかった。袋小路に入ってしまう。まあ、もう一歩言うと、まあ、野党が、これはひどいと思うんですけども、予算を人質に政倫審の脳もね、すごくやってきたっていう部分もある。こんな能登地震のね、あの復興費なんて入ってる中でですよ。だからこう追い詰められていったっていう部分はあるとは思うんですけども、とはいえ、まあ、与党のリーダーですからね。やっぱりそこはですね、みんなグリップする意味でもやらなきゃいけないことって、まああったんじゃないかなと思うんですよ、ね。うん、一番悪いのはごねてた人たちなんですよ。
ごねてた人たちとは、
これ続いて話していいですか？
どうぞどうぞ。
これはやっぱりね、一番悪いのは、なんだかんで言っても、この政倫審の、まあ出席の有無が焦点になった安倍派の部下の5人衆の人たちが、一番、5人衆というか、まあ幹部も含めてですよね。
幹部でしょ。だって、萩生田さんは5人衆と言われてるけど、
まあ出なかった。
萩生田さん幹部じゃないからね。
うん、まあ逆に言うと、5人衆以外の塩谷さんもね、今回入った部分もあったけど、はい、その幹部の人たちの出る出ないがもう最後まで揉めていった。まあ、ここが一番のやっぱり頑強だっていう感じを僕はするんですよね。う
ん、なんで、その、この、何、塩谷さんでしょ、はい、うん、あと、西村さん。
はい、
あと、高木さん。
はい、
で、あと誰だっけ？
何ですか、松野さん。
松野さんだ、はい。はい。で、それで、まあ、武田さん。武田さんは、四水会二階派ではあるけれども、この4人出てくるのに、そのごねる理由って何だったんですか？
やっぱり、比較的早い段階で、まあ、出てもいいみたいな話はしてたようですけれども、その、公開の、完全公開というか、そういうものの有無をめぐって、これ全員とは言いませんけど、非常に温度差があったみたいなんですよね。はい、国対の人に聞くと、はい、もう全部秘密会で、要するにそこに出てきてテレビなんていうのをこう出されたら、まあ吊るし上げの対象になると、そんなものはね、そんなものではちゃんと喋ることはできない。そもそも政倫審の趣旨から反するんではないかということなんですよね。まあ半分はね、最もなところもあるんです。政倫審っていうのは予算委員会の承認喚問とも、まあある意味参考人ともちょっと違って、まあ本人が自分の政治活動でこういうことを釈明したいって申し出て開かれる場所ですし、それを秘密にするのかどうなのか、まあちゃんと喋れるようにするためにというので、本人の希望をまあ尊重するっていうか、もともとそういう組織であるので、この権利をただ使いたいんだっていう気持ちはね、わからんではないんですよ。ただ、やっぱりこう今、自民党の支持率自体が内閣支持率だけにとどまらずですね、ガクーンとここまで下がっている。その眼鏡って何かっていうと、やっぱり今回もう何億円も、まあ、はっきり言いますけど、裏金みたいなことになり、それで、書かなきゃいけないものに報告書に書かず、そういう脱法行為をしていた。もう30年前に政治と金で、まあ自民党なんか大変な思いしたと思うんですけれども、そっから何も学んでないんじゃないかと世の中の人に思われる。もうみんな諦めみたいな空気になってますよ。そういう気持ちを、やっぱり喚起させているという責任はあるんですよね。で、さらにもう一歩言うと、これはもう僕より滝田さんの方が詳しいかもしれないですけども、安倍派の中堅若手の人たちだって結構ね、上の幹部に怒ってる人たちがやっぱ多いんですよね。自分たちが逃げ回ってるだけじゃないか。もう責任逃れだけしてるんじゃないか。いざとなったら保身なんじゃないか。で、自分たちこんな街頭に出て、もうビラも受け取ってもらえなかったりとか、厳しい思いしてるのに、幹部たち一体何やってんだ。ましてや他の派閥の人たちもそうですよ。そういう思いを受け、浴びているっていうことをですね、どれだけ分かってるんだろうかなと。まずそういうふうに思うんですよね。どうですかね。
私は水内さん最後おっしゃった、特に清和県のね、中堅とか若手とかでは、もう勘弁してくれよっていう思いはあるっていうのは、聞いてます。
うん、
で、それを、今回焦点になった、政倫審に出た4人の人たちがね、どれだけ分かってるのかっていうのは、ちょっと疑問なところがある。うん、それは何に端的に現れたかというと、その政倫審の時にですね、
うん、
やっぱりその、安倍元総理が、その上がりの分、パーケンを売った、ね、うん、余分に売った分を、その売った議員に戻したわけじゃないですか。はい、それはあなたは裏金という表現をした。はいはい、私は必ずしもあれは裏金というふうには取らないんだけれども、
うん、
まあ、報奨金みたいなもんですよね。それをまあ戻したわけじゃないですか。
うん、
で、それをまあ不記載したのは、それは脱法行為なんですけど、うんうん、それに関して安倍さんがそれをやめようと言った。
ね、
うん、でもその後、いろいろ、交渉の場があって、まあ、その中に西村さんたちとかいろいろ ろ入ってるんだけれども、はい、高木さんはその中に入ってないって言ってましたけど、まあ、下村、さんとかも入っててね、そういう人たちが入ってる中で、西村さんは結果が出なかったと。
うん、
いい。で、それであと誰だっけ、誰かは、高木さんだったかな、
あ、そうですね。高木さんは、うん、もう交渉のそこまでの最初の会議に一切入ってないと分からない。
分からない。
そういう形ですよね。
で、塩の屋さんもなんか曖昧な。
曖昧ですよね。
でした。だでしょ、うん、そこのところが結局、おかしいし、西村さんにとってはそのパー券の割り当ての数さえ言わなかった。
そうですね。
うん。やっぱり事務総長って、これはどこの派閥であれ、やっぱ会長事務総長はある程度の、派閥の運営、ね、うん。特に金の問題は、うん、そんな会計責任者だけに任せているわけがありません。
ですよね。
あれないんですよ。
全くそうですよね。
全くないんですよ。だからそういう意味でも、私は、あれは私みたいに、私自民党の犬だって最近よく言われるんだけど、理解があるからね。別に理解してるわけじゃないんだけれども、でもね、それでもね、やっぱね、説明見て、パー券の割り当てが誰が決めたかわかんないとか、そんなのはね、ありえないと思いますよ。
全くそう思いますよね。
あれはダメだと。
他の派閥の事務総長経験者なんかに聞いてもですね、うんうん、そんなことやっぱありえないと。
ありえない。
やっぱり言うし、安倍派の普通の議員の人たちでもありえない。一部の人なんかあそこで事務総長の仕事は例会の挨拶をしたりとか、まあパーティーの運営だけをこう考えてたとか言いますけれども、そんなことはね、
ないよね。
で、ましてや、そうしたらね、松本さんって会計責任者、彼だけで何もかも決められるのかって、
もうそんなことない。
ありえないですよね。
そんなそのね、そこでね、さらにね、まさに政治主導を書いたような派閥運営をしていたんですかって話なわけなんですよ。ね、派閥は結局それごときの存在だったのかと。でもその解散するとかいろいろにあたっては、やっぱりそれなりの、影響はあったりしたんであってね。結局派閥は一体何だったんだってことを改めて考えさせられるんだけど、でもその派閥から推薦リストが上がって、それが閣僚になり、ね、政府の一員となって政策を決めてたわけですよ。そんなこと考えたら、そんなずさんなシステムを本当にやってたんですかっていう批判になるわけですよ。だから今回はやっぱり私みたいなものでも、いや、これまずいんじゃないのと思わせるような、やっぱ内容は私は非常に悪かったし、そこら辺のところの、なんていうかな、詰めたというか、ちゃんとしっかりとこう説明責任を果たすという、まあ、これは総理総裁、まずね、幹事長とかが、やっぱりそれをきっちりしてね、くださいよと。これはその自民党のそのもう全員に関わる話ですよっていうことをね、ちゃんと徹底するべきだったと思うんだけど、全くそれなかったでしょ。
ですよね。この今回の政倫審の前に、自民党はそれぞれ幹部が手分けしてね、ヒアリングもしてるはずなんですよ。でも同じような多分ね、説明してるはずなんだと思うんですけども、こんな僕らが聞いてても、今滝田さんがまさにおっしゃったような疑問は普通に持つじゃないですか。
持つ。
で、さらに自民党側からすると、いや、そんなのね、他の派閥に照らし合わせて、あなた、事務総長が知らないなんていうことをね、まあ、あるんですかと。普通にやっぱり突っ込んでやっぱりやらなきゃいけないと思うんですけども、そこら辺はやっていた形跡は多分ないですよね。
ないですね。いや、もちろん武田良太さんに至っては、もうすごかったですね。鉄壁で。
確かに。
二階さん象徴ですからね。
確かに。そうですよね。
あれにはちょっと驚きましたというか。
そこは過敏になるみたいな感じはね。
そう。まあ、でも聖馬の場合は、複数人出てるだけにね、やっぱりそれはその証言の、温度差とか、やっぱ食い違いっていうのは露骨に出るわけですよ。
もうちょっと詳しく言って、例えば西村さんなんかは、安倍さんが亡くなった後、8月10日に会議をして、その時には出て、もう一回キックバックを復活した方がいいんじゃないか。うん、自分の派閥のパーティーにちょっと金額を上乗せした方がいいんじゃないかっていう話が出たけれども、そこは結論が出なかった。うやうやにした。
でも自分はやってたんですよ。
やってた、そうですよね。
やってたんですよ、その前から。
そうですよね。
これはどう説明するんだって話になっちゃうわけ。
そうですよね、うん。で、その後に自分は経済産業大臣になったんでもわかりませんという。
そう。
で、高木さんはそこの会議に出てなかった。その後も、まあ、どういうふうに決まったか僕はよくわかりませんという。そう。
すごい無責任体質だ。
どこでじゃあね、決まっていたんだっていうね、ことですよね。こう、普通の素人みたいな人が聞いてもね、多分おかしいだろって。思いますよね。
思いました。
やっぱり政倫審の、議論の場になったところに、安倍元総理の肖像画が掲げてあったじゃないですか。人たち本当にそれを、今野党が言ってましたけれどもね、これ見れるんですかと。岸田さんが、これはちょっと意図的に当てこすったと思うんですけども、自分の政倫審の、まあ、釈明の場でですね、 安倍昭恵さんが言った、安倍さんの葬儀でおっしゃったという吉田松陰の言葉、ちょっと引用してましたよね。吉田松陰が遺書を書いて、その亡くなる直前に、自分がまあ亡くなったとしても、種をまいて、その種が実っていけば、これは自分にとってはまあ幸せな一生がずっと続いていくんだから、みたいな、そんな趣旨だったと思うんですけども、はい、これをね、まあ、安倍さんに今、皆さんたちの姿って見せられるんですかっていう気がね、率直にするんですよね。言いたいことは100もあるでしょうし、法的に合理的なところもあるでしょうし、いや、特捜部はね、もう自分たちも捜査して不起訴になったんだからっていう部分もあるでしょうけれども、でも、あの人たちの中にはね、トップを目指そうという人たちだっていたわけじゃないですか。トップってやっぱり責任を取る立場だと思うし、そのいろんな人の示しをつける意味の責任を取るっていうことができるのかできないのかなんていうのもね、やっぱりみんな広く見てると思うんですよね。
まあそこら辺をね、判断するのは、その議員が出ている選挙区の有権者であってね、まあ有権者の人たちはちゃんと冷静にいろんなことを見て判断してもらいたいと思います。うん、まあとはいえ、正論の4月号ではね、政治を悪魔化するな、全くそうっていうふうには書いたんですよ。いや、それは今私たちの目の前でね、繰り広げられている、もろもろのことっていうのは本当ひどい話もありますけれども、だからといってこの、本当に政治が汚いものだとかね、もうこれはもう悪くて仕方がないなんていうふうに捉えるのは、かえって、我々にいいようには跳ね返ってこないというふうに思いますんで、ぜひこのあたり見てください。またこの後、つぶつぶスリスリなジュース6缶セットの応募要項が、示されますので、ぜひご覧ください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。